恵み深い天の父なる神様、早いもので2月に入りました。神様の慈しみと守りとは豊かであること、私たち一人一人を神様ご自身が慈しんでくださって、常に共にいて、これが道だよ、これに歩みなさいと、私たち迷いやすいものですけれども、主が共にいて導いてくださるのでありがとうございます。今日も私たちはあなたの御言葉をしたい求め、御言葉によって足元照らされて、主と共に一歩一歩歩んでいきたいと願い、この場に集いました。どうぞ神様ご自身が聖書の御言葉を通して私たち一人一人に語りかけてくださって、今日も一歩でも半歩でも神様を信じて踏み出すことができますように、成熟したクリスチャンへと、大人へと階段を上っていくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。神様、どうぞ教会の一人一人、この2月も祝福してください。特に病の中にある方、回復を祈っている方、自宅に戻られてもなかなか生活が難しい安西兄弟や、やがて右足の手術を控えているルツ子姉妹や、その他お一人お一人をどうぞ神様がお守りくださいますように、ご家族を、ご親族を亡くされた方々には主の慰めが続けてありますようにお願いいたします。神様、これからのひととき、あなたにお委ねしますので、どうぞ神様がご自由にこの場所をご支配くださって、私たち一人一人の心を開き、ご自由に触れてください。あなたの御言葉を待ち望みます。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2024年も入って、明けましておめでとうございますって言ったばっかりな感じがしますけれども、早いもので2月に入りましたね。きっとこうやってあっという間に、よく1月は行き、2月は逃げ、3月は去りで、新年度にあっという間に突入していくのかもしれませんね。皆さんはどんな1ヶ月を過ごされたでしょうか。私はですね、先日もお話ししましたけれども、1月は緊張する場面が結構あったんですね。1月の2週目にはあるミッションスクールの中学校に行って、約250人の中学生たちに、きっとその大半はいやいやそこに参加していたであろう中学生たちにですね、聖書のお話をするという、とっても緊張しましたけれども、神様に立たせていただいて、その役目を果たしてくることができ、ほっとしたんですね。そしてその2週間後、4週目には、今度はそのミッションスクールの高校生たちに、1年生の礼拝と2年生の礼拝と、それぞれやっぱり250人ぐらいを前にしてお話をしてきたんですね。2回目ともなればなれるものと思いますか？全くなれることなく、高校生は高校生でまた雰囲気が違うもので、そして1年生と2年生でもまた雰囲気が違うもので、やっぱりとっても緊張してお話ししてきたんですね。しかし先日もお話しした通りに、私が準備したメッセージのタイトルは勇気を出して歩む、勇気を出して歩むというものでしたから、勇気を出して歩みましょうって語る私が、いや緊張する、語りたくない、恐ろしいって恐れてる場合じゃないのって思ったんですね。口先だけで語ることのないように、行いが伴うように、自分自身が御言葉に生きることができるように、やっぱり祈らされて、神様に立たせていただいて、なんとか無事に終えてくることができたのでした。皆さん、願わくは私たちはいつも口先だけのような、そういう信仰じゃなくて、自分自身がその御言葉に生き生かされ、主に導かれながら生きた信仰を働かせて、主と共に歩んでいきたいと思うんですね。私たちは恐れないで勇気を出して歩もう、愛し合って歩もう、いろんなことを口にすることあると思いますよ。だけれども、それが口先だけじゃなくて、主に導かれ生きた信仰となるならば幸いですね。さあ、続けて見ていましたヤコブの手紙、ちょっと間が空いてしまいましたので、今日もまず最初にこの手紙の背景を確認するならば、この手紙は迫害によって各地に離散させられてしまった、散らされてしまった人々に宛てて書かれた手紙です。誰が書きましたかというと、イエス様の弟であり、 エルサレム教会の指導者になっていたヤコブという人が書いた手紙でした。散らされていった人々はその散らされた先でどんな生活を送っていたでしょう。きっといろんな試練の真っ只中にいたと思います。またいろんな誘惑の中に置かれてしまっていたと思います。そんな試練や誘惑の中で置かれている人々にヤコブはこの手紙を書いてですね、決して信仰を捨てないでください、いろんな試練があってもまた誘惑されることがあっても神様から離れてしまうことがないように、固く信仰に立ち続けることができるように、そして試練の中でもさらに成長させられて成熟して主の栄光を表すものとなっていくことができるようにと、ヤコブは何度も何度も私の愛する兄弟たち、どうぞこの御言葉が届きますように、なんとかこの手紙が届きますようにと呼びかけてこの手紙を書き進めていくのでした。何度も確認しているように、私たちはただ神様の一方的で無条件の恵みのゆえに信仰によってのみ救われました。そこに行いは必要ない。私たちはイエス様を信じる信仰によってのみ救われる、それが私たちに与えられている神様からの恩寵です。なんという恵みでしょう、なんと感謝なことでしょうか。でもそれでいやー救われた、恵みによって救われた、信じたら救われた、めでたしめでたしおしまい、じゃああまりに寂しい。その感謝に包まれて私たちは成熟した信仰者となっていきたいと思いますね。こんなにも救われて、こんなに恵み注がれているのに、こんなにも感謝があふれてくるのに、喜びがあふれてくるのに、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってしまうのではなくて、御言葉を行う人、神様に応答するもの、御心を行うものになっていきたいと思うんですね。前にも紹介しましたけれども、ある人はこのように言っています。未熟なものは自分の信仰について話すが、大人のキリスト者は自分の信仰を生活化するのである。と、未熟なものは自分の信仰について話すが、大人のキリスト者は自分の信仰を生活化するのである。といかがでしょうか。願わくは未熟なままではなく、私たちも成熟したキリスト者へとなってまいりたいと思います。信仰と生活があまりにもかけ離れてしまっていては寂しすぎるので、私たちの信仰が生きた信仰であり続け、実を結び続けることができるように、今日も私たちの足の灯火、道の光である御言葉に耳を傾けてまいりたいと思いますね。今日は前回の続きの箇所です。ヤコブの手紙の2章14節から26節をご一緒に見ていきたいと思います。アウトラインを出していただいて、アウトラインを確認してみましょうか。これちょっと強い言葉なんですけどね、一つ目には、私たちの信仰が死んだ信仰になってしまうことがないようにと願います。ヤコブが言うように、行いの伴わない口先だけの信仰になってしまうことがないように、父なる神様の御心を行うものへとなってまいりたいと思いますね。そして二つ目には、私たちの信仰が生きた信仰であり続けることができるように、私たちは心の中の信仰と外に出てくる行いが一体となって神様を褒めたたえるものでありたいと思います。私たちは新しく作られたものとして、キリストが私たちのうちに住んでくださっているものとして、主に明け渡し、主のために生きるものとされてまいりたいと思うんですね。皆さん、今日のこの箇所はですね、ちょっと解釈が難しい、説明が難しい箇所でもあり、多くの論争を招いてきた箇所でもあるんですね。だってさっきも言いましたね、人が義と認められるのは、救われるのは律法の行いによるのではなく信仰にのみよるのだとパウロは言うのに、今日の箇所では行いのない信仰は死んでいるとか、人は行いによって義と認められるのであって 信仰だけによるのではないってヤコブは手紙に書くんですよ。有名な宗教改革者ルターはこのヤコブの手紙をわらの書って呼んで、聖書からこのヤコブの手紙抜こうとしたと言われているくらいです。しかしここでヤコブは何を教えているのかというと、さっきから何回も言っているように、成熟したキリスト者の生きた力ある信仰と行いについて教えているんです。信仰か行いかどちらかというのではなくって、本当のキリスト者の信仰生活には行いも信仰もどちらもあるのだと、生きた信仰についてヤコブは書き留めているんですね。ちょっと難しいですが、それでは今日の箇所に入って、まずは14節をご一緒に読んでみましょう。はい。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。さあ、ここでもヤコブはこれまでと同様に、一言目に私の兄弟たちと愛と親しみを込めて呼びかけて、ここから書き進めていく大切なテーマについて注目させようとしています。そしてここは大事な言葉ですね。誰かが自分には信仰があると言ってもです。わかりますか？信仰があってもじゃなくて、信仰があると言ってもです。信仰があっても行いがないならという、信仰か行いかについての議論じゃないんですね。私は信仰がある、私は神様を信じているということは誰にでもできるし、そういう人はたくさんいるでしょう。しかし大切なのは、それがどんな信仰なのかについてヤコブは書いていこうとしているんです。誰かが自分には信仰があると言っても、いかにも信仰深い会話をしていても、それに相応する行いがないなら、全然実を結ばないならば、何の役に立つでしょうか。何の役にも立ちませんってヤコブは言うんですね。信仰はその人を主キリストと一つにし、主に従う決断をさせるんですよね。そのような行いがないなら、それは口先だけの信仰であり、見せかけのもので、その人を救う力はないと言えるのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちがただ神様の恵みのゆえに、イエス様を信じる信仰によってのみ救われた、その救いを受け、ああこんなものをもう恵みによって救ってくださった、大いに喜び心から感謝し、主と共に歩むならば、そこから愛が生まれるはずです。希望が生まれるのではないでしょうか。そして愛と希望のゆえに、それが信仰の行いとなって内から湧き出て自然と現れてくるのではないでしょうか。15節16節も読んでみましょうか。15、16節も続けてご一緒に読んでみましょう。はい。兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに、安心して行きなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。兄弟か姉妹に着るものがなく、食べるものもない時に、優しい言葉かけて、ああ自分は優しい言葉かけていいことしたって思い込んでいるかもしれない。しかしこの16節の言葉は、何か着るものと栄養ある食べ物を手に入れなさいよ、じゃあさようならシャロームって言うだけですよ。何も与えなければ、その言葉はその人にとって何の役に立つでしょうか。それはすでに寒さに凍えて飢えているその人をより苦しめてしまうだけではないでしょうか。使徒ヨハネも手紙の中でこのように言っていますね。引用箇所丸一番に、ヨハネの手紙第一の3章17節18節を挙げていますから、ヨハネの手紙第一3章17、18節もご一緒に読んでみましょう。はい。この世の財を持ちながら、 自分の兄弟が困っているのを見てもその人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実を持って愛しましょう。神様の恵みのゆえに信仰によって救われ、神様の大きな愛に感謝と喜びを持って心満たされるときに、それは言葉や口先だけではなくて行いと真実を持った愛となって現れるものなのではないでしょうか。私はですね、この行いと真実を持った愛の姿というのを思うときに、教会に来てくださっているフィリピンの方々の姿が思い浮かぶんですね。フィリピン料理のレストランの1周年のイベントに行った時もそうでした。また先週はその美容サロンのエステの祝福をお祈りしに行った時もそうでした。そこにはですね、もう安心して過ごせる空間、温かく満腹になるたくさんの食事も用意されていました。国民性の違いもあるんだと思いました。いつでも誰でももうウェルカムで、ようこそいらっしゃいましたって大歓迎して、そしていつもたくさんの人と賑やかに過ごして、何でもフィリピンでは誕生会などのパーティーに友達を呼ぶと、その友達の家族も全員一緒に来るそうですね。そして友達の友達も一緒に来たりして、そのパーティー開催した人にとっては初めましての人が誕生会にどんどん来るって言うんですから、あんまり日本では考えられないかもしれない。そしてだからこんなに食べきれないほどのたくさんの料理を用意するんだって分かったんですね。確かに先週もその美容サロンの祝福を祈ってその後食事をしていると、次から次へとお客さんが増えていくんですよ。普段その美容サロンに来られているお客さんと聞きましたけれども、まるで自分の娘たちのようによく来たねって歓迎して、食べな食べなって料理出して、自分の孫たちのように膝に乗せて本物の家族のように過ごしている、そんな姿を見たときに、あ、神様に愛されている感謝と喜びがさらに愛の行いとなって表されていく、そんな生きた信仰の姿を見せていただいたように思ったのでした。今日の箇所に戻って17節をご一緒に読んでみましょうか。17節も読んでみましょう。はい、同じように信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものです。ここでも明らかなように、ヤコブは決して人が救われるのは信仰か行いかという論争を展開しているのではないんですよね。ヤコブにとっても主イエス・キリストにある信仰は大前提です。ですからその信仰は大前提、信仰も行いが伴わないならと、その信仰は本物であるならば必ず行いとして表されるというのがヤコブが言いたいことなんです。だから行いの伴わない信仰はたとえあったとしても、これは強い言葉を使ってますが、それだけでは死んだものですと。生きている信仰には必ず行いが伴うんです。行いの伴わない口先だけの信仰は内側から死んでしまってもう役に立たない、その人を救うことはできないんですよね。しかしこのように言う人もいるでしょうとヤコブは続けます。じゃあ18節もご一緒に読んでみましょう。はい、しかしある人には信仰があるが他の人には行いがありますという人がいるでしょう。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって自分の信仰をあなたに見せてあげます。信仰と行い、それぞれがそれぞれでいいんじゃないかって、それは賜物の違いなんじゃないってあるかのように、別々のものとする人がいるでしょうと、またはなかなかそれが実行に移せない、行いがついてこない、それを信仰があれば救われるんでしょう、それを言い訳にするような人も いるでしょう。成長しない自分に甘んじる人もいるでしょう。しかしヤコブはここでも、行いのない真の信仰などありえない、信仰と行いは決して分かつことができない一体のものであるのだと主張しているんですね。さらに19節も読んでみましょうか。19節も読んでみましょう、はい、あなたは神は唯一だと信じています、立派なことです、ですが悪霊どもも信じて身震いしています。神は唯一である、主はただ一人である、これは申命記の御言葉で、ユダヤ人信者の中では馴染みのある信仰告白です。筒の中に入れて玄関の入り口のところに飾ってある、そういう御言葉です。ユダヤ人は安息日ごとに主は唯一である、主はただ一人である、聞けイスラエルと告白する、とっても大切な信仰告白です。この告白自体は立派なことです。でもそれでは十分ではないということを、ヤコブは悪霊どもの例を出して訴えるんですね。聖書を見ると確かに悪霊どもも神様の存在を信じてるんですよね。確かに悪霊どももキリストが神の子であるということも信じてるんですよね。キリストが真の裁き主であるということも悪霊どもも承知してるんですよね。そして悪霊どもはそう信じて身震いしているんだと。信じて身震いするというのは救いの体験ではないんですよね。それはただ恐怖の対象でしかないんです。その存在が怖くて、その裁きが恐ろしくて、ただ身震いしているだけなんです。先日私は妻と次女と一緒に映画を見に行ってきました。明先生がおすすめしていたゴジラを見てきたんですけれども、教会の皆さん結構な方々が見に行かれたようで、映画館から明先生にちょっと謝礼があってもいいんじゃないかなって思ったりもしてるんですけれども、まあ、ゴジラの映画、私たち夫婦は見たかったんですけど、次女はですねあんまり乗り気じゃなかったんですね。でもいつも近が見たい映画に親は付き合ってるんだから、たまにはこっちに付き合ってよなんて言いながら、3人貸し切りでした。その時映画を見てきたのでした。まあ大迫力の音とか映像に、もう娘はですね何度も体がビクってなって、目を押さえて耳を押さえて体中にずっと力が入っていたんでしょうね。映画見終わって夜寝る時はなんか肩が凝ってんだよなって、肩が痛いって言って、翌朝には頭が痛いって言って、まあ親はなんだか申し訳ないことしたなってちょっと反省したりもしたんです。皆さん、悪霊どもは神は唯一だと信じてます。しかしそれは恐怖の対象でしかなくて、もうカチカチに固まって身震いしているだけなんですよ。それを信仰と呼ぶことができるでしょうか。いいえ、ヤコブは何度でも言いますね。口先だけの行いが伴わない信仰は死んだ信仰である。信仰と行いは決して分かつことができない一体のものである。真の信仰は神様を恐怖の対象としているんじゃなくて、神様を恐れ敬い、神様を主と告白して全てを明け渡すのだと。心の王座に主を迎えて、主に導かれて御心を行うものになるのだと。イエス様も言われましたね。引用箇所丸2番にマタイの福音書の7章25 21節を挙げています。マタイ7章の21節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう、はい、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。いかがでしょうか。私たちは神様の恵みのゆえに信仰によって救われました。なんという大きな大きな恵みでしょうか。その恵みに心満たされて、感謝と喜びに包まれて、私たちは天の父なる神様の御心を行うものへとされてまいりましょう。行いが伴わない口先だけの死んだ信仰ではなく、心の中の信仰と外なる行いが、技が一体となって神様を褒めたたえる、神を愛し隣人を愛する、そんな生きた信仰を持ったキリスト者とされてまいりたいと思うんですね。 今日の箇所に戻って20節をご一緒に読んでみましょう。はい。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が無益なことを知りたいのですか。さあ、ここまで議論を進めてきたヤコブは、ここから読者のよく知っている旧約聖書の中に出てくる人物の姿を例に出して思い起こさせるんですね。その人の信仰が行いによって本物であるということが明らかにされたんだということを例に挙げて、行いのない信仰がその人を救えない無益なものであること、信仰と行いは分けられないものであるということをここからさらに伝えていくんです。ヤコブは行いの伴った信仰を持っていた人を2人紹介していきます。1人はアブラハム、そしてもう1人はラハブです。ユダヤ人の族長、信仰の父であるあのアブラハムと、異邦人で遊女であったラハブの2人です。すごい対照的ですね。でもそのどちらもが等しく義と認められた、ここに福音がありますね。そしてヤコブは彼らが義と認められた信仰が本物の信仰であったということが行いによって明らかにされたということを述べていくんですね。ではまずは21節22節21、22、続けてご一緒に読んでみましょう。はい。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。あなたが見ている通り、信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました。この21節21節もイサクを祭壇に捧げた、その行いによってアブラハムは救われたということではないんですね。この創世記15章において主を信じ義と認められたアブラハムのその信仰は、22章でイサクを祭壇に捧げたその時に、ああ確かにそれは義と認められる信仰であった、本物の信仰であったということが証明されたということですね。ちょっと難しいですね。22節にあるように、信仰と行いは別々のものではなく常に共に働くんです。生きた信仰は生ける神様の御心に従って生きようとして生きた行動に行き着くんですね。パウロは人が義とされるのは神様の恵みのゆえに信仰によってのみ救われるのだと、パウロはその信仰のスタート地点、初めの地点にフォーカスを当てたんです。それに対してヤコブは、義とされたものが生きるキリスト者の生活、成熟への歩み、どんな歩みかということにフォーカスを当ててるんです。人が義とされるのは神様を信じる信仰によるのであり、それが誠の信仰であればあるほど生活の中に実践となって現れること、信仰が生活化していくことをヤコブは強調しているのではないでしょうか。続く23節から25節までちょっと長いですが、続けて読んでみましょう。23節から25節まで読んでみましょう。はい。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同じように遊女ラハブも死者たちを招き入れ別の道から送り出したので、その行いによって義と認められたではありませんか。私たちキリスト者の歩み、クリスチャン生活を要約すると何と言えるでしょうか。それはキリストを主とし、キリストに服従することと言えるのではないでしょうか。そしてこの服従が、キリストに従うことこそがキリスト者の日常生活の中で具体的に示されて、 その信仰が生活化されていくのではないでしょうか。行いが伴わない口先だけの信仰は死んだ信仰と言えるでしょう。次の26節にあるように、体が霊を書いては死んでいるのと同じように、信仰も行いを書いては死んでいるんです。そしてそれは決して分かつことはできないんです。心の中の信仰と外なる行いが一体となって神様を褒めたたえていく、そんな生きた信仰者として私たちは今週も歩んでまいりたいと思うんですね。いくつか引用箇所を最後に読みたいと思いますけれども、引用箇所の丸3番に第2コリント5章17節コリント第2の5章17節を挙げてますから、ご一緒に読んでみましょう、はい、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私たちはキリストのうちにあって新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。キリストを私の主と告白し、心の王座にキリストをお迎えして、もはや主権ハンドルはキリストに明け渡したキリスト者とされています。引用箇所丸4番第2コリントの5章15節も読んでみましょう。第2コリントの5章15節も読んでみましょう、はい、キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。私たちは新しく作られたキリスト者として、もはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方、主キリストのために生きてまいりましょう。キリストを主と告白し、主に明け渡し、主の思いを一番にして、主の後に従い続けてまいりたいと思います。引用箇所丸5番第2コリントの13章5節、第2コリント13章5節もご一緒に読んでみましょう、はい、あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。それともあなた方は自分自身のことを、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか。あなた方が不適格なものなら別ですが、皆さんそんな生きた信仰に立ち続けているか、生きた信仰を持って生きているかどうか、皆さん私たちはいつも自分自身を試し吟味し、ただただ自分のうちにイエス・キリストがおられるということを覚えて、心の王座を明け渡してまいりたいと思いますね。そして生きた信仰に生きる幸い、キリストが自分のうちにおられるその喜びを覚えて、心から主を褒めたたえていきたい。そしてまた一人でも多くの方々にこの喜びを伝えてまいりたいと思うんですね。私たちの教会にグレイスさんが来てくださって5ヶ月が経ちましたね。まだ5ヶ月かと驚かれた方も多いと思いますけれども、まあ、本当に英会話クラスやウクレレクラス、その他にも精力的に動いてくださって、なんだかもうずっとこの教会におられるような良い働きをしてくださっていますね。そして牧師たちはですね、グレースさんにあなたはプロデューサーだねっていうことがたびたびあるんですけれども、本当に次々さまざまなアイデアを出してチャレンジしてくださっているんですね。毎週のクラスの後にはスナックタイムを持って、コーラとスナックで自然と保護者の方々とも親しくなって交わって、クリスマスパーティーやメリエンダタイムなどお楽しみの企画も本当にアイデア豊富なんですね。さらにフィリピンの方々とのバイブルスタディがスタートしたり、やがて英語礼拝なんかもスタートするかもと期待したりしているところなんです。それらすべてがグレースさんが常々、ね、 私は宣教師です、私は宣教師ですって言われるように、まさに何とか一人でも多くの人にこのイエス様を伝えたい、一人でも多くの人とこの教会をつなぐ架け橋になりたい、そんな祈りと願いがひしひしと伝わってきて、私は心から感謝しているところなんです。そしていよいよ今週から来られる宣教師であるミチさんを通しても、神様はどんな御業をなそうとしてくださっているのか、ワクワクしているところなんですね。さあ、今日はヤコブの手紙2章14節から26節ご一緒に見ることができました。ちょっと難しい箇所ではありましたけども、アウトラインをもう一度確認してみましょうか。ちょっと強い言葉ですけれども、一つ目、私たちの信仰が死んだ信仰になってしまうことがないようにと願います。ヤコブが言うように、行いの伴わない口先だけの信仰になってしまうことがないように、父なる神様の御心を行うものへとなってまいりたいと思います。そして2つ目、私たちの信仰が生きた信仰であり続けることができるように、私たちは心の内側の信仰と外に湧き出てくる行いとが一体となって神様を褒めたたえるものでありたいと思います。私たちは新しく作られたものとして、内におられる主に明け渡し、主のために生きるものとされてまいりましょう。ピアノを弾いていただきます。ピアノを聴きながら黙祷をいたしましょう。今日の御言葉を思い巡らしながら、自分自身の信仰の姿を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。久しぶりにヤコブの手紙に戻ってきました。各地に散らされて、試練や誘惑の中で信仰を捨て去り、神様から離れて行ってしまおうとしている、そんな人々にヤコブは、今一度信仰に立ち続けよう、あなたの信仰が死んだ信仰のようになってしまうことがないようにと祈りと願いを込めて手紙を書き続けました。私たちは時に行いが伴わない口先だけの信仰になってしまうことがないように、救いには信仰のみだから、信じているから行いは関係ない、それが時に私たちの言い訳になってしまうこともあるかもしれません。主よ主よというものが御国に入るのではなく、父の御心を行うものが御国に入るのですと。いかがでしょう。私たちは信仰と行いが決して分かすことのできないものであること、表裏一体となって神様を褒めたたえるものでありたいと願います。私たちの信仰がいつも生きた信仰であるように、私たちのうちにおられる主に心明け渡し、主のために生きるものと今月もされてまいりましょう。今月も主と共に歩み、主を伝え、主のために生きるものとなり、この教会がただキリストを主とした一つの家族、一つの体として今月も歩んでいくことができるように、 私たちが大切にすべきこと、立ち続けるべきところ、今一度原点に立ち返って生きた信仰者として歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは私たちが何者だからといって、私たちを血のもといの置かれる前から選び、あなたの恵みのゆえに信仰によってのみ救い出し、神の子供としてくださいました。あなたのその救いの御業を、あなたのその恵みの深さを、愛の大きさを思えば思うほど感謝と喜びが湧き上がります。あなたを恐れ敬い、あなたが私の主であることを心から告白するものであります。神様、どうぞ私たちが生きた信仰に立ち続けることができますように、私たちの内の信仰と外の行いとが一体となって神様を褒めたたえるものであり続けることができますように、神様、私たちの内に住まわれる主イエスキリストを心の王座にお迎えします。もはや私は私でない私とされています。私の内に住まわれるキリストが私の主です。どうぞあなたご自身が私たちをご自由に用い、私たちが主のために生きるものとなることができますように。神様、今日あなたの御言葉を受け止められたお一人お一人を、この一週間も、この一ヶ月も、生きた信仰者としてあなたとの生きた交わりの中で主と共に歩んでいくことができるように導いてください。この時を感謝し、このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。